マリスの皆さん、こんばんは。声優の陽宮ひなです。陽宮ひなの木漏れ日時間第31回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり、始まりでもある日曜深夜に、ゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も、一緒に過ごしていきましょう。では早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。紹介していきます。こもれびネームひろほんさんからいただきましたプチニュースです。昨日仕事がある日に珍しく寝坊をしてしまいました。やばいと思い、焦りながらも支度を済ませて急いで職場へ。結果、なぜかいつもより早く出社することができました。以上、プチニュースをお届けしました。これはウミガメのスープなのか。え、昨日仕事がある日に、仕事がありますよね。で、寝坊しちゃって、やばいって職場へ向かったけど、早く出社をした。アラームが、早かった。え、どういうこと、どういうこと。え、私だけですか、分かってないの、まさか。え、そんなことはないですよね。え、シンプルですか。え、そこどういうこと、仕事があるのに。あ、わかった、アラームなんかじゃない、寝坊したって勘違いしたんだ。どういうこと、私だけがわかってない。え、ちなみに皆さん、このブースの外側にですね、桜井莉子ちゃん、先週ゲストで来てくれた莉子たんがですね、なんかこう友達参観日的な、なんか今見守ってくれてるんですけど、なんかスタッフさん側になっちゃってない？なんか私のことを笑ってさ、何ね、10年の付き合いとか言ってたのにさ。え、これ正解は何ですか？あ、思ったより早く着いちゃったんですか？あ、よかった。いや、もうだって私ウミガメのスープやってますから、いっぱい考えちゃいますよ。でもよかったです。はい、それでは続きまして、こもれびネームゼロさんからのプチニュースです。これはつい先日の出来事です。お昼ご飯にカップラーメンを食べようと思ってお湯を沸かし容器に注いだのですが、まさかの作ったことをすっかり忘れていて、1時間以上も経過していました。麺はめちゃくちゃ伸びてたけど味は美味しかったです。以上、プチニュースをお届けしました。ありますよね。私お洗濯物であるんですよ。ピーってしてるの忘れて、まだかなーと思って行った頃にはもう結構もう終わっちゃってたみたいな。やっぱ忘れちゃいますよね、やることって。特に家事とかはもうそのもうお水を注いだ時にも作れたと勘違いしてしまうように、お洗濯もこう入れて、洗剤とか入れても回したら終わりなんですよね。はい、続きまして、こもれびネームリレオさんからのプチニュースです。日本語学校2校で留学生に日本語を教えているのですが、一つの学校に集中して勤務になったため、担任を受け持っていたもう一校の学生とはお別れになりました。先日最後のホームルームがあったのですが、途中で学生からホールのケーキのサプライズ、以前撮った集合写真の入ったフォトスタンドもいただき、ミニナイフでケーキ入刀をさせられたりで驚き慌ててしまいましたが、最後の学生からのプレゼントに感動して心が温かくなりました。以上、プチニュースをお届けしました。素敵、どうしよう、もう本当に ダメなんですよ今。学校もの。ダメなんですよ私今。2023年に放送されていたかな、多分。最高の教師というドラマの作品を、もう本当つい最近見終わりましてですね。もう、本当素敵だなって思うんです。学校ものが。だからもうすごくもう、なんかリレオさんのその背景がもうドラマのようにキラキラとしていて、もちろんね、リレオさんのこう普段のこう頑張りとか忙しさとか大変なこととかも込みでのその光景だと思うんですけど、もう本当にお疲れ様でした。素敵な幸せなエピソードありがとうございます。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送ってくださいね。それでは、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
ヨウミヤヒナです。
生駒ゆりえです。
水野咲です。
私たちがパーソナリティを務める番組、
エクステンドステップホーム。
オンデマンド配信サイトカルチェラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。詳しくはカルチェラで検索。
村上真夏です。自己紹介します。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生配信でお送りしているエクステンドステップホープのパーソナリティを担当しています。ボルボックスが好きです。リスナーの皆さんを用水路に住むボルナーと呼んでいます。謎解きが好きです。食べることが好きです。旅行が好きです。ラジオが好きです。人が好きです。月に一度私に会いに来てください。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めまして、こんばんは。ヨミヤヒナです。この職業をやっていて、初めて、お友達から急不良されました。そんなことってあるんですね。桜井理子ちゃんが今、急出しをスタッフさんとお話しした、いたこと、これだったのかな？さっき話していたけど。ちょっと笑ってしまいました。失礼しました。はい。ということで、メール紹介に行く前に、今回の私のカバンの中身なんだろうなクイズです。どうぞ。どうぞ、皆さんのスタッフさんも困惑しております。何の段取りもない、どうぞの言葉で、どうしていいのか、てんやわんやになっておりますが、私いつも、お菓子とかを、入れてるんですけど、カバンの中に。今回は、お菓子じゃないです。すいません、ちょっともしかしたらもう、考えて打ち終わってる方も、いらっしゃるかもしれないんですけれども、今回はですね、コンビニで買える、飲み物です。はい。これ、皆さん飲んだことあるんじゃないかな、というものです。さあ、皆さん、どうですか？抹茶じゃないですよ。抹茶ティーラテじゃないですよ。ほうじちゃんのクラシックティーラテでもないです。ウーロンミルクティーでもないです。いいですか、いきます。それでは結果発表、森永のマミー。これ当たった方いらっしゃるかな。私も初めて買ったんですけど、コンビニで。マミーって、もうちょっとちっちゃいやつですよね。スーパーとかの束売りしてるやつなんですけど、なんだ、冷蔵庫じゃなくて冷え切ってるところの場所に行って、あ、お水とかいろいろ。どうしよう、語彙力が前回のゲスト会の時と同じになっちゃってる。ちょっとドリンクがいっぱい置いてあるところです。に行ったら、なんか見覚えのある感じじゃない。カタカナが並んであって、マミーって書いてあって、ライオンちゃんが、可愛く描かれてるんですけど、もう、手を伸ばしてました。飲みたいと思って。はい、ということで、今日の中身、なんだろうな、クイズ。正解した方は、 やったーという気持ちになれます正解できなかった方は、クソ、来週どんなクイズが出るんだろう、それとも出ないんだろう、クソ気になるという、なんだかわからない感情になりますはい、ということで皆さん、こんな私に振り回されてくださってありがとうございます。はい、ということでですね、続きましてメールをご紹介させていただきます。こまれみネーム AD のみやびさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。
こんばんは。第29回を聞いて、職業病のお話とても共感したのでお便りします。私は映像関係の仕事をしているのですが、イベントやライブに行くとついつい仕事モードが発動してしまいます。ステージ上のカメラや機材の配置、機種などを目で追って分析してしまうんです。イベントの内容を楽しみつつ、自分ならどんな演出を入れようかと脳内で勝手に映像プランを練ってしまうのは、もう職業病だなぁと感じています、といただきました。ありがとうございます。それは絶対職業病ですね。でも思うんですよね、こうそういう、なんだろう、エンタメとか、あの街中にあるもの、何でもそうですけど、もうそこに間接的にとか何か裏側とかを知っちゃっていると、これどうやってやってるんだろうなとか、あ、これしてるってことはこう大変だったんだろうなとかって、なんか考えちゃいますよね。わかります。でもやっぱり皆さんもあるあるということで、すごくなんか嬉しいです。続きまして、こもれびネームはやさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。
こんばんは。
第29回のこもれ話で職業病的なお話をされていましたが、私はイベントに行った際によく経験します。私はアルバイトでスポーツやライブ等の案内スタッフをしており、自分が客として行った時によくスタッフさんを見てしまいます。自分がバイトする際、時によっては数時間立ちっぱなしのこともあるので、ちゃんと休憩できてるかなとか、お手洗い大丈夫かなとか考えて心配してしまいます。また逆に、この配置いいな、いや、この方慣れてるなと、よりスタッフ側に立ったことも考えてしまいます、といただきました。ありがとうございます。へえ、そうなんだ。お手洗いもできないぐらいずっと立ちっぱなしなのか。そうですよね。なんか私もつい最近、上海公演で、センターステージで、登壇というかステージでのライブだったんですけど、センターステージの下に空洞があるんですけど、もちろんもうすっごい組み立てられてるんですよ。組み立てられてて、でもそもそもセンターステージっていうものを設置するのに、これ一つ一つこう手作業でその日のためだけにやってるんだっていうのだけでも、もうすごいなって。だって建築してるのと一緒じゃないですか。即席で家建ててるみたいなものに感じているので、私は、うん、想像できないぐらいいろんな方々のこうお力があって、そういうものが作られてるんだなって思いますし、警備員の方々がずっとこう立ってくださっていて、確かにいつ休憩してるんだろうってめっちゃ考えてたんですよ。ずっと立ってくださっていて、だからこうスタッフバイトされている方がお手洗い大丈夫かなって思うってことは、絶対一度や二度、やばい、お手洗い行きたい、うー、どうしようってなった経験があるってことですよね。こういう場合ってどうしたらいいですか？次、だって変じゃないですか。お疲れ様です、お手洗いとか大丈夫ですかって聞くの絶対変じゃないですか。
って、その美容室行って、痒いとこないですかで、ありますなんてこう言いづらかったりもしますし、そういう類のものだと思うんで、私が言うのは変じゃないですか。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。こういうのってでも自分から言えないじゃないですか。お手洗い行ってきていいですかって、作業的になんか言えないかもしれないから、なんかこう、そっと歩いて、そのスタッフさんの横通るときに、もう紙用意しといて、お手洗い大丈夫ですかみたいな。行きたかったら行ってくださいね、みたいな。もう、いや、笑い事になっちゃってますけど、でも深刻な問題ですからね。いや、これ課題ですね。どうしたらいいんだろう、こういうのして。わかんないな。ちょっと、なんか、良ければ、いい案あります方いらっしゃいましたら、良ければお願いします。続きまして、こもれびネーム、頑張りたくないさんからいただきました。ありがとうございます。頑張りたくないって思ってる時点で、頑張ってる証拠なんですよ、ちなみに。続きまして、読ませていただきますね。よみやちゃん、こもれビーム、こもれビーム。うわー、すごいビームが出てきた。久しぶりですね。体勢なかった。番組開始から約半年、番組イベントの開催、おめでとうございます。そう、そうなんです、そう。すいません、触れられてなくて。イベントは1周年記念でやるものだと思っていたので、スピード開催してくれることに大変嬉しく思います。私ももう嬉しかったです、本当に。おそらくイベント中身はまだ全然決まっていないと思うので、僕個人としてヨーミヤちゃんに生で、こもれビームを打つところを見てみたいです。検討よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひなパンチは、もう運悪かったなーって広まっちゃって思ったんですけど、もう作っちゃいましたからね、こもれビームに関しては。いいですねみたいな言ってましたっけ、言っちゃってましたよね。まあ、生でやるかは別ですから生でやるかは別ですけど、どうだろう、みんなもしてくださいますか、こもれビーム。あれですよ、その、こもれビームしてみんながやられていくとかじゃなくて、みんなで、こう、両腕を前に持ってきて、こもれビームって私が言ったら、みんなで一斉に、こもれビームで返してくださるんだったら、やりたいですね。それが、皆さん可能であれば、ダメですよ、恥ずかしがって。言ってなかったら見つけに行きますからね。ちょっと検討しておきます。続きまして、こもれびネーム、きのこさんからいただきました。ありがとうございます。第29回の放送で、チョコバットがお話に出ていましたね。私も子供の頃、当たりでもらえる500円の図書券目当てでよく買っていました。そんな当たりがあったんですか？スーパーについて行ったら、お母さんからもらえる100円を握りしめ、宝くじ感覚で買っていた日々が懐かしいです。ようちゃんは子供の頃よく食べていた思い出のお菓子などはありますかといただきました。ありがとうございます。500円の図書券もらえるんですか？すごい。しかもなんかちゃんとこう当たればもう一本とかじゃなくて、なんか勉強に行きそうな図書券だったらすごい。私はですね、昔食べてたのはガブリチューとか、あと、紐のグミ？紐グミ？なんかグワーンって伸びてるやつとか、あと、ポケモンパン。ポケモンパンのシール集めたくて、ポケモンパン。と、あとは、なんだっけ、タバコに見える赤色の、ここはシガレット。ここはシガレット。あと遠足に欠かせないのが、なんか、ミニコーラ缶の中に入ってる、ちっちゃいつぶつぶと、あと、みかんのミンツ。なんか、プチプチ、なんかみかんの、なんだろう。かぼちゃが4つ、ポンポンポンって、なんか上に縦に積み上げられているような、 形の、
あ、それです、ちびっこみかんミンツシリーズ、それです。なんか、もう食感がすごく良かったんですよ。噛んだ時のなんかこうシュワってする感じがすっごく好きで、これ好きだったんですよね。あとはめっちゃ出てくる私ほんとお菓子っ子でお菓子大好きだったんですけど、まあ今もですけど、なんかピザみたいに切れるチョコレートフレーク、知ってますか？なんか固まってるんですよ、チョコレートフレークが丸く固まってて、ピザの切れ目があるんです。だからそれを割って食べるのがすごい好きで、ね、それですね。あとはお母さんに許可もらってアクセサリーあのジュエリーボックスとか、あとポケモンの呼び人形とかいや、お菓子コーナー行ったらもう真っ先にそこに駆け込んでやっぱ見てますね。はいはい、あ、もうもうお時間が来てしまったはい、ということで、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージを送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、
優しさだったのに。時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。はい、ということで、私が先ほどうまくいかなかったお話をさせていただきます。前回ゲストに、桜井理子ちゃんに来てもらって、その後いつもお写真撮るんですよ。でその時にリスちゃんの前にカボチャ並べたんですよね。でお写真3枚撮ってもらって、あ、私大丈夫だよ、リコタ見といてみたいな感じで見てる時に、私がカボチャこれリスちゃんの手にかけた方が可愛いかもなと思ってイジイジしてたんですよ。こうやってかけれるかな、かけれるかなと思って、でチラッと見てリコタの方、あ、なんか写真に悩んでるかもと思って、あ、じゃあそれもし次撮るんだったらカボチャかけて撮ろうかなみたいな。そしたらリコタンが、あ、先生、あ、カボチャ確かにかける、いいね、あ、じゃあもう一回撮るみたいになって、あ、でも本当になんかカボチャかけたかったわけじゃなくて、なんか本当悩んでたらねそのみたいな二人してっていうね。でもなんかこういう仲だから、ごめん、なんかその二人して気遣い合っちゃったねって言えたんですけど、これね、なかなか言えないとなんかてんやわんやしちゃいますよねっていう話でした。さて続いてメールをご紹介させていただきます。木漏れ日ネームギアさんからいただきました。飛行機の中で通路側に座っていた自分は、前の列の窓側に座っておいた女性がバッグを落としてしまい、ちょうど自分の近くに転がってきたのを見ました。拾ってお返ししようと思ったのですが、バッグのファスナーが開いていることに気づかず、中身を全部ぶちまけてしまい、床一面に散らかってしまいました。ただお返ししたかっただけなのに、かえって台無しにしてしまいました、といただきました。ありがとうございます。いや、まず勇気に拍手ですよ。なかなかできることじゃないですから。バッグのファスナーが開いているのは、これは悪くない。ギアさんは悪くない。で、もしかしたらファスナー開いてるのには理由があったのかもしれないですね。なんか、取り出せるように開けていたものが落ちちゃってみたいな、だったかもしれないから、大丈夫です。逆であっても、あー、ごめんなさい、私がバッグのファスナー開けてたばっかりにってなっちゃうことなんで、大丈夫だと思います。はい、ぜひキアさんの勇気に拍手。はい、今回はここまでです。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ。私ごまゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのごまちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
水野さくです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ。リスナーのみんなと月1プロレス、あなたも参加してみませんか？あ、全然プロレスしなくてもいいんですよ。褒めてください、可愛がってください、お願いします。水野さくのホープ、ぜひ聞いてね。
よーみやひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では、コモリスの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは、コモレビアットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そして、エクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや、会員限定のトークコンテンツ、コモレ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなど、いろいろとやっておりますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、よければご確認いただけると嬉しいです。そしてそして番組からのお知らせです。2026年3月22日日曜日に番組の初イベントを開催します。タイトルは、よーみやひなの木漏れ日時間番組イベント森のお誕生日会です。詳細はまた後日お知らせさせていただきますが、もしよければスケジュール開けておいていただけると嬉しいですし、もしかしたらみんなで木漏れビーム打てるかもしれないんで、よければお願いします。打ちたくない方は真似だけでもしていただけるとはい、ということで第31回の放送でしたが、この告知させていただくときに、なんかないかなと思って頑張ってこうイラストこうバーって書いてたんですけど、そのイラストもすごいこう温かく受け取ってくださっているのをめちゃくちゃ拝見しましてですね、すごく逆になんか嬉しい気持ちになって、あ、もっと頑張ろうって思いました。皆さん本当にありがとうございます。というわけで、よーみやひなの木漏れ日時間、このお時間のお相手はよーみやひなでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
オファレ11月4日のガムファンは七瀬レアと
朝比奈レイが担当します。
今回はレギュラーコーナー、あっぱれなんでもランキング。レイちゃんは秋がテーマのランキング、何が1位取れそう？
お芋が大好きランキング。
おー、いいね、お芋食べたい。
食べたい。
あっぱれのガムシャラファンファーレは火曜深夜2時30分から。
二曲音劇銀河鉄道の夜、出演は小野大輔、梶裕貴、古賀葵。来年3月15日日曜、サンシティ越谷市民ホール。朗読と生演奏で物語を紡ぐ感動のステージをあなたに。詳しくはサンシティホール公式サイトをチェック。
バーチャル YouTuber の名取さなです。毎週木曜日26時より名取がパーソナリティを務める名取さなの毒にも薬にもならないラジオが放送中です。インターネットより這い出てきたバーチャルな存在である名取さなが、週の後半戦ちょっと辛い木曜日の深夜を元気に彩っていくリフレッシュ番組です。ぜひ聞いてください。
文化放送が一時をお知らせします。